ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。名曲愛の讃歌を作詞し、かつ世界的に広めたのはフランスの生んだ最高のシャンソン歌手エディット・ピアフです。その情熱的な歌詞はそれだけで名曲の名に値するものでしょうが、この曲が不滅なものになったもう一つの理由は、エディット・ピアフ自身の愛を追い求めた悲劇的な生涯が挙げられると思います。貧しい大道芸人の子として生まれます。母親は17歳でした。母方の祖母に預けられるも、そこで厭われて育児放棄に近い扱いを受けます。困った父親は売春宿を営む自身の母親に預けます。そのような環境の中で彼女は育つのです。16歳にして最初の出産、しかしその子は2年後に亡くなります。彼女は正式な結婚を2回していますが、愛の讃歌が捧げられたと言われる相手はプロボクサーのマルセル・セルダンでした。問題はこの恋人が妻子のいる人だったことです。2人は結婚することはないまま、その関係はセルダンの事故死で終わります。彼女の華奢な体と全くその体にそぐわない情熱的な歌唱に、彼女の私生活の悲劇が相まって、彼女は国民的な歌手になります。しかし彼女は本当の愛を見つけたのかどうかは分かりません。そもそも本当の愛とは一体何なのだろうということになります。彼女の破天荒な生活スタイルから、49歳で亡くなった時、パリの大司教は正式なカソリック教徒としての埋葬を拒否します。しかし群衆は彼女の死を悼みます。2度目の結婚の夫は彼女の大ファンだった人物で、10歳年下でした。彼女の死後、彼女の残した借金を誠実に払い続け、何年もかかって完済しています。このような誠実な夫がいたことで良しとすべきなのでしょうか？彼女の歌を聴くときにいつも心によぎるのは、彼女は幸せだったのだろうか、彼女はその求める愛を見つけたのだろうかということです。私たちはその答えを知る術もありません。ただ私たちも皆愛を求める旅人です。そして聖書は、愛の源は私たちのうちになく、神様にしかないことを教えているのです。聖書の言葉です。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛を求める者は知らずに神様を求めているのではないでしょうか。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、毎月抽選で30名様に豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズをプレゼントしております。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。宛先は郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。